皆さん、こんにちは。武田邦彦です。少し前ですけども、虎ノ門ニュースだったと思うんですけども、今度のイランの戦争でですね、戦争自体は非常に悪いことなんですが、まあ、それを機会にですね、イランも、原子爆弾作るのやめてくれと、で、約束をして、それを機会に全世界に呼びかけてですね、核爆弾はもう持たないと、少しずつ減らしていくと。そのためには国際的には突然どっかの国が全部やめるっつったらその国が攻撃されることもあるので、まあ、少しずつ全体的にですね、今だいたいアメリカとロシアが4000発、まあ、中国は今だいたい700発ぐらい持ってますから、そこら辺から全体的に比率だけ決めてですね、それで、比率だけ、揃って、減らしていくと。例えば1年に2割ずつ減らしていくと。まあいうふうな国際協定を作るところで持っていくとできると思うんですね。実は虎ノ門のところで話したときに、そのコメントでですね、どうせそんなのできないよと。絶対にその核兵器を減らすなんてことは誰もしないよっていうふうにコメントに書いてあったもんですから、私それを読んですぐ思い出したのが実はハーバー夫人なんですね。まあここにちょっと写真も載せさせていただきました。もうずっと前に、100年以上前に故人になられた方なんで、まあ大丈夫だろうと思いましてですね。ハーバーっていう人はドイツのですね、非常に優れた学者だったんですよ。化学の方ですね。化学ですね。化学の方だったんですけど、非常に優秀な研究者で、愛国心もあったんですね。それで第一次世界大戦の時にドイツが戦争しましたんで、なんとか自分も前線に行って戦士として死にたいと。祖国のために戦いたいと。だけど自分はまあ、あの時だいぶお年だったような気がするんですが、死ねないと。兵隊に行けないと。じゃあ私としてやっぱり祖国に貢献したいので、つって、その時に毒ガスを作ったんですよ。で、その頃毒ガス作るのも結構難しかったんですけど、まあ毒ガス作った。それでドイツの、陸軍がそれを使ったんですね。風向きが上手、自分がドイツ軍が風上にいる場合ですね。それでずっとボンベを、毒ガスのボンベを並べて、風上のあれが安定してる時にダーッとガスを放出して、そのガスがずっと風下のフランス軍とかイギリス軍に行って、それでそこが毒ガスで全滅すると。まあそういうような例ができた、出たんですね。それでまあ、もちろん毒ガスで人を殺すっていうのは良くないことですけども、もちろん鉄砲で人を殺すのも刀で人を殺すのも同じことですね。やっぱりまあ戦争ってのはやっちゃいけないことでありますが、毒ガスを使った。しかし、その人間のね、古い伝統から言えば、まあ正々堂々刀で戦うと言うんだったらいいけど、毒ガスで殺すってのはやっぱり残酷だと。また死に方もですね、まあ刀に比べて毒ガスの方が辛いってことないんですよ。やっぱり気管が動かなくなってしまいますので、まあ窒息死、まあするわけですね。だけど、毒ガスっていうか、そういう化学的に死ぬのも、かなり楽なこともあるんです。まあ、どういうもので、どう死ねば早く死ねるなんてことは、ここで言うとですね、またそれが利用されたりしますので、言いませんけども、まあ、化学的な毒をよく知ってる人はですね、それで飲めば適量、もう非常に精密に、化学天秤で、量を気をつけなきゃいけないんで、それが一番難しいんですけども、ピタッと、知識があれば、だいたい1秒以下で、死ぬというような毒物もあります。そういう方法で必ずしも、刀だから残虐じゃないけど、毒ガスだから残虐だってことありません。しかし、これにものすごく心を痛めたのが、ここに写真を載せた科学者ハーバーの奥さんだったんですよ。非常に敬虔なキリスト教でもあったし、心優しい人でもあったんです。なんとか、自分の夫がですね、毒ガスなんか作るってことをしないでほしいと、ハーバーにものすごく言ったんですよ。泣いて頼んだと書いてありますね。しかし、ハーバーは今度は全然別なんですね。刀で殺しても、鉄砲で殺してもみんな同じじゃないかと。俺はドイツを大切だと思ってんだ。愛国心があるんだと。やらせてくれと。まあ、こういうことで譲らないんですよ。で、ついに奥さんは自殺しました。自殺して夫に毒ガスを作るのをやめてくれと頼みましたね。これが非常に大きなショックを与えましてね。 それ以降、毒ガス、化学兵器、それから、まあ、炭素菌なんかを使った生物兵器ですね。まあ、今度の、ちょっと数年前に流行ったコロナもですね、コロナウイルスもちょっとその気があるんですね。要するに、今でも、まあ、中国がその時疑われましたけども、もちろん、コロナウイルスが発生したのは中国だと言われております。まあ、そういう調査も、国際調査も、中国はさせないというようなことをしましたけどね。まあ、中国の武漢にある科学研究所、生物研究所がですね、コロナウイルスを作ったんではないかと、非常に強く疑われておりまして、やっぱり僕はちゃんとした調査をしてですね、中国としても身の潔白を示した方が良かったと思うんですよ。こういうものはね。だけど今は国際的に生物兵器、化学兵器は禁止されておりまして、誰かの国が、どっかの国が使ったらみんなでものすごく非難すると、いうことをするようになりました。マスコミも一斉に化学兵器、生物系兵器はものすごく非難します。マスコミが一斉に非難するっていうのもやっぱり平和のために力になるんですよ。ところがね、核兵器だけは違うんです。それはね、僕も長くですね、広島の方の了解を得て、被爆の方の了解を得てですね、そして被爆時に命を失った主に子供ですね。広島第二女子中学校のクラスとかですね。それから個人個人で記録が残ってる人なんかを僕のブログで、まあ遺族の方の了解を得て写真を掲載し、死んでいく時の状態をブログに書いて出しました。なんか本にはちょっと書いたような気がするね。そしてものすごくそういった残虐な子供がね、原爆で死んでいったことを書いて、それを原子爆弾の国際的な禁止のその糸口にしようと思って随分頑張りました、私も。だけど、まあ僕がやったからかもしれませんね。非難されました、随分。武田は遺族のことを考えてるのか。いや、遺族の了解は取っておりますと。子供がそういうふうにこう残虐に死んでいったことを、自分のなんか人気取りにやってるんじゃないかとか言ったね。そういう非常に意地の悪い、僕が死ねばよかったんでしょうね。このハーバーの奥さんと同じように、原子爆弾を僕が怒ってね、自殺すればよかったのかもしれませんね。だけど、ついに僕今やめちゃいました。ええ。いや、プライベートなことは暴くだとかね、そういうことを言ってくる左翼の人がものすごくいたんですよ。この人たち本当に平和を願ってんのかと。本当に原爆をやめようと思ってないのかと。僕は科学者なんで、やはり、まあ、このハーバーの奥さんと同じかもしれませんね。ええ。やっぱり、科学というのは人間のためにあるんですよ。ええ。まあ私、高等学校国語の教科書にね、僕の文章を掲載させていただいたときに、その時の文部省の国語の教科書の筆者を選定する委員会の委員長が非常に高名の方でしたけど、科学者で、人類のために科学をやっているという人の文章を初めて見たというふうに書いていただき、それが私の選考理由になって、私なんか文章下手なんですが、国語の教科書に掲載させていただきました。しかし科学者としては、科学というのは原子爆弾を作るためにやってんじゃないんですよ、僕ら。快適な生活、幸福な人生、笑いの絶えない家庭、そういうものを作ろうと思ってやってるんです。戦争だけはなかなか根絶することができないけれども、科学者としては原子爆弾みたいに科学者がやらなければできないもんなんです。刀は刀鍛冶が作ればいい。鉄砲も一応ちょっと複雑だけど、職人が作ることができる。しかし原子爆弾は科学者がいるんです。だから全世界の科学者が意思を統一して、我々は原爆を作らないと。って言ったら誰も作れないんです。だからそれを目指そうと思って私は広島の原爆で死んだ人、特にほとんど子供ですね、子供だけを取り上げて訴えたんです。まあ、なんでか僕がそういう人格なのかもしれませんし、ほぼ左翼の人から、その原爆でね、だけど、そのひどい写真は出さなかったんですよ。焼け焦げたような写真とかそういうの出しませんでした。生前の写真ですね。小学校でちゃんと記念撮影撮ってる時の写真とか、この人はいつこういうことで原爆で亡くなったとか、まあ、いうようなことをですね、 書いて結構シリーズで頑張ったんです。ああいうその僕が原爆でちゃんと遺族の方の方の了解を取ってもやってたのに、武田はそういう残酷な写真を出すのかと、有名になりたいからやってんじゃないかとか言って、結局のところだから原水爆禁止運動とかそういうのやってますけどね、僕はちょっと疑ってるんですよ。本当にそう思っておられるのか、そうだろうと思いますよ。だけど原水爆反対運動二つに分かれちゃって、意見が憎しみ合ってるんですよ。反対運動自身が全部最後の人ですよ。だけど人間としてはね、やっぱり僕はいつもこのブログでも子供が原爆で死んでいくのを科学者としては見てられないって言ってるんです。だけど原爆の反対運動をしてるのにそっちの方から攻撃が来るんです。僕は信じられませんね。それから普通の善良な日本人、普段は平和平和って言ってる人たち、原爆作っちゃいけない使っちゃいけないって言ってる人たち、それも私の方に批判をつまんないことで、つまりなんだかブログに出すのはけしからんとかね、そういう理由で人の命のが大切だと僕思うんですよ。今ね、今度広島長崎以外に次に原子爆弾を使う、水素爆弾を使ったら大きな被害が出て、また子供たちが死にます。この原子爆弾、水素爆弾って核爆弾を使うと子供が優先的に死ぬんですよ。それもちゃんと僕論文読んでやってるんですね。どうして協力してくれないですかね。で、今度もそうですよ。イランに核兵器を我慢してもらう、じゃあ我々も我慢しようじゃないかっていう国際運動を展開 しようと言ってもね、虎ノ門のコメント、これ悪意がないと思いますよ。武田先生そんなこと言ったって無駄ですよと。だけども現実に化学兵器、生物兵器は今使えないんですよ。だからそれと同じところまで核兵器を持っていくことができるんじゃないか。まあ私はせめてものね、科学者としての償いとしてそういう活動をしなきゃいけないと思っておりました。ぜひ今からでもですね、原水爆禁止運動が二つに分かれちゃって、思想的にいがみあったので全然ダメだったんです。いくら広島とかそういうところでそういうことを訴えてもね、反対運動してる人たちがつまらない、ちょっとした行き違えたとか思想が違うつって喧嘩別れになってるようではね、やっぱり我々はそういう戦争とか核兵器とかそういった巨大なものを使わないようにするための力になりません。もう少し人間はつまんないことで腹を立てるんじゃなくて、もっと大きなことに集中してですね、やっぱり幸福で平和な人間の人生っていうのを作っていかないといけないと。そのためにこのハーバーの奥さんが自殺されました。こっちはね、僕は育児がなくて自殺できませんでしたが、ハーバーの奥さん自殺しました。それで今毒ガスが使えないのかもしれません。まあそういう点では非常に僕もじくじたるものがあるんですが、皆さんぜひね、そういうその平和運動してる人、戦争反対の人が戦争反対をしてる人に運動の仕方が悪いとか何とか言って喧嘩するんですね。それではやはり人間というのが本当には立派にはなれないと私は思います。まあそういうことで今日は敬虔な奥さんの死というものでですね、今のイラン戦争をいい方向で、人類にとっていい方向で終焉に向かうことをぜひ期待しております。